天の地の神様、御言葉をありがとうございます。これからこの御言葉に聞き入れたいと思います。かくなるものが解き明かしのご用意いたします。本当にあなたが許して用いてください。私ではなくてあなたご自身がお人呼び取りに細き御声で必要なことを語りくださいますようにお願いいたします。委ねます。イエス様を皆を通してお祈りいたします。アーメン。今読んだ箇所、イエス様の、復活をお祝いする次の週に、暗いと言いますか、ちょっとこう、随分、トーンの違う、箇所になるんですけども、聖書にですね、人を恐れると罠にかかるという言葉があるんですね。箴言の言葉ですけども、まあ最初にですね、私のこう、懺悔話みたいなことになるんですけども、私はこの箇所を読むとですね、自分の婚約式の時のことを思い出すんですね。で、いろんな方がですね、婚約式に関わ、結婚に関わってくださっていたことがあってですね、もう私は非常に緊張してたんですね、一つ一つのことに。そして人を恐れました。で、母に対してはですね、甘えがあってですね、婚約式でこういうものを用意してほしいと、まあ、そんなふうに、思って、まあ、母にも願ったんですね。ところが、まあ、母には母の考え方がありましてですね。まあ、私の思っていたようにはしてくれなかったんですね。で、まあ、恐れはですね、私は恐れてましたから、恐れは人をこう、責めさせるんですよね。私は、本当にね、愚かなことなんですけども、母を責めたんですね。で、婚約式をですね、まあ、見栄えよくしようとして、まあ、母を責めました。次の日ですね、牧師の詩式でキリスト教式の婚約式を行いました。で、賛美歌を歌ってですね、神の前にも約束を結びました。参加された方々の目にはですね、まあ、体裁が整っていたのかもしれません。しかしですね、そこには私の言葉で傷ついた父と母がいたんですね。そしてそのすべてを神様が見ておられたわけです。出エジプト記にこんな言葉がありますね。自分の父また母を呪う者は必ず殺されなければならない。本当に私は心が今でも痛んでるんですけど、神様にもですね、また母に対しても、まあ、許してもらうしかない、許していただくしかないわけですけども、まあ、神様のですね、本当に御心を思うならですね、考えるならば、母に対して別の対応があったはずなんですね。まあ、本当に情けない失敗談なんですけど、申し上げたようにですね、今朝の箇所に登場するヘロデのことを思うときですね、何かこう、自分と似たようなものを感じてですね、自分のその過去をこう思い出すんですね。まあ、そこで情けないその懺悔話をいたしました。聖書を学びに入りたいと思うんですけど、今日も内容とメッセージに2つに分けてお話をいたします。で、まず内容ですけども、ヘロデの失敗という話なんですが、バプテスマのヨハネという人はですね、イエス様の先駆者として活動した人なんですね。で、ヨハネが活動した地域はですね、ペリアという地域だったと思うんですけど、そこを治めていたのはヘロデ・アンティパスという王様でした。ガリラヤとペリアをこう治めていたわけですね。で、妻のヘロデアはですね、もともとヘロデ・アンティパスの異母兄弟のヘロデ・ピリポという人の妻だったんですね。ところがですね、アンティパスがローマにピリポがいましたから、ローマのピリポのところを訪ねたときにですね、ピリポの妻であったヘロデアを見初めたわけですね、アンティパスが。それで自分の妻になるように説得したわけですよ。で、ヘロデアの同意を取り付けたアンティパスはすぐに、今、すでに結婚してましたが、その妻を追い出してですね、ヘロデアを妻として迎えました。で、兄弟の妻を横取りしたわけですね。で、それは道徳的にも問題ですけども、何より神の律法に違反することでした。で、バプテスマのヨハネはですね、ユダヤ人の国を治めている支配者が公然と律法を破って、いるのを見逃すことができませんでした。18節にあるようにですね、ヘロデ・アンティパスの支配地で、ヘロデを非難する、言葉をですね、叫んだわけです。それでヘロデはですね、ヨハネを捕らえて、司会の当眼ですね、このペレアの一番下の方にある、マケルス、あるいはマケロスの要塞に幽閉してしまうんですね。で、しかしヘロデはですね、ヨハネを幽閉しながら、それ以上手を出すことはできなかったんですね。ヨハネが民衆に人気があったからなんですね。 で、ヨハネを殺して、民衆に暴動デモを起こされたら、たまりません。で、それだけではなくて、20節にはこうあるんですね。ヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って、彼を恐れ、保護を加えていた。また、ヨハネの教えを聞くときに非常に当惑しながらも、喜んで耳を傾けていたとあるんですね。ヘロデはですね、一方ではヨハネを憎みながらも、一方では、悔い改めを、こう、訴え続けるヨハネの言葉をですね、まあ、ある意味で喜んで聞いていたというんですよ。つまり、ヨハネの言葉はですね、このヘロデにとって、彼を神様と結びつけてくれる何か、そういうものをヨハネの中に、あるいはヨハネの言葉の中に感じていたんじゃないかと思うんですね。だから、ヘロデに関する限り、ヨハネに対する思いはまあ複雑だったわけですよね。しかしヘロデア、その妻となっているヘロデアにとってはそうではなかったんです。彼女は自分たちの罪を責めるヨハネがただただ疎ましかったんですね。で、彼女もヘロデ家の人間なんですけど、ヘロデ家の歴史というのはですね、近親相姦と殺人の歴史ですね。そこので育ってる人なんですよ。そういう環境で育ちましたから、だから人を殺すということに対しては抵抗がなかったのかもしれません。邪魔者は葬りたい、そう願っていました。そんな時絶好の機会がやってきたんですね。ヘロデの誕生日です。娘のマサロメという娘がですね、みんなの前でこう踊りを踊ったんですね。で、その踊りを喜んだヘロデは非常に軽率な約束をしてしまうわけです。で、ヘロデアはその約束に乗じてまんまとバプテスマのヨハネを殺させてしまったんですね。そういう記事が今読んだところにこう書かれているわけですよね。じゃあ第2番目のメッセージですけど、この箇所は私たち何を語るんでしょうか。私は2つのことを教えられる気がします。第1番目はですね、神の言葉を殺さないということです。16節でアンティパスは、こうありますね。ヘロデは噂を聞いて、私が首を跳ねたあのヨハネが生き返ったんだと言っていたとあります。まあ恐れるわけですよね。なぜイエスの噂を聞いたときにヘロデは、あれはヨハネが蘇ったんだと、思ったんでしょうか。それはどっかにですね、彼の中にどっかにヨハネを殺してしまったことに、こう、責めを感じてですね、こう、恐れを覚えていた。ずっとそういうふうにあった状態にあったんですね。だから、イエス様の噂を聞いたときに、あ、ヨハネが生き返ったんだと。まあ、そんなふうな発想になるわけですよね。で、彼は、ヨハネを黙らせようとして、殺してしまおうとしました。しかし、捕らえられたヨハネは、今度は牢の中でヘロデにですね、罪の悔い改めを説いたわけですね。で、しかもですね、いわばヘロデへの愛を持って説いたんではないかと思うんです。ヘロデをなんとか悔い改めに導こうと一生懸命こうヨハネはしたんじゃないかと思うんですね。だからですね、ヘロデはヨハネの教えを聞くときに当惑しながらも喜んで聞いていたと。そうあるんですね。しかし、そのヨハネが結果的に、ヨハネを殺してしまいました。そこにですよ、そういう状態の時に、やっぱりヘロデの支配地、足元ですね、ガリラヤに、イエス様が登場して伝道を始めたんですね。で、ヘロデがイエス様の中にヨハネの蘇りを感じたのは、イエス様がヨハネと、同じ言葉を語られたからだと思いますね。同じメッセージを語られた。神を無視する生き方を悔い改めて、神に立ち返りなさいというですね、同じメッセージを語られました。だから彼はそう思ったんだと思いますけども、しかしヘロデはイエスをも殺そうとするわけですね。ヨハネはヘロデに神の言葉、神の求めを語りました。しかしヘロデはヨハネを殺すことで、神の言葉が聞こえないようにしました。ある説教家がですね、こう言ったんですね。それは神の言葉を殺したということだ。で、私もその言葉を使わせていただきますけども、ヨハネの後を継いで、イエス様も神の言葉を語られました。で、ヘロデはイエス様も殺そうとしました。で、それも神の言葉を殺そうとしたということです。しかし、ヘロデは、あるいは世の悪は、 神の言葉を殺そうとしましたけども、神の言葉はヨハネからイエス様へと引き継がれ、ヘロデに働くわけです。そしてイエス様が昇天された後はですね、神の言葉はイエス様から弟子たちへと引き継がれ、語られていくわけです。弟子たちも迫害されます。しかし、次々と引き継がれていってですね、語られるんですね。神の言葉は神の摂理の御手に守られて生き続け、人に働き続けるわけです。今も人に働き続けています。神の言葉は滅びません。ヘブル語ではですね、言葉は事実とも訳されます。神の言葉は働いて、神の御言葉通りの事実となっていくわけです。そのような言葉だから、私たちは神の言葉に信頼して、神の言葉にしがみついていいわけですね。で、この箇所はですね、ヨハネ殉教の記録を、前後見るとですね、弟子たちの宣教の働き、前には12節から13節があります。で、後ろには30節がありますけども、その宣教の働きの間に挟むことによってですね、神の言葉を迫害しようとする悪の力があることを語りながら、しかし神の言葉は力強く語り継がれていく。神の言葉の力、神の言葉の勝利、そういうことを語ろうとしているんではないかと思うんですね。しかしそれだけではありません。この福音書が語られた頃の教会には、ごめんなさい、この福音書が書かれた頃の教会にはですね、十字架の時には十字架につけろと叫んだ人々、そこから悔い改めて教会に加わった人々もいたわけですよね。あるいは弟子たちもですね、イエス様の十字架の時にはイエス様を裏切って、そしてイエス様を見捨てて逃げてしまったわけです。つまりマルコ福音書が書かれた時代の教会の人たちは、自分たちも神の言葉を語る人を、あるいは神の言葉を見捨てた、殺そうとした、そういう悔い改めの中にあったと思うんです。いや、過去のことではなくて、その今の自分たちがまた神の言葉を殺そうとする思いと戦う日々を送っていたんではないでしょうか。そういうことを自分でも思わざるを得なかったんではないでしょうか。神の言葉を殺すというのはですね、当時は迫害がありました。迫害に屈して信仰を捨てるということもあったと思いますけども、しかしそれ以上にですね、心の中で神の言葉を否定する。あるいは神の言葉をないがしろにする。あるいは神の言葉に生きない。そういうことにおいて神の言葉を殺そうとする。そういう思いに対する信仰の戦いがあったんではないでしょうか。自分たちもまた神の言葉を殺そうとしてないかという、そういう戦いの中にいたんではないでしょうか。その意味でこの箇所は私たちに語りかけるんですね。あなたは神の言葉を殺そうとしていないか。まあ私たちはですね、命の危険を感じるような迫害の中で神の言葉を捨てる、信仰を捨てる、まあそういうことはないかもしれません。本当に感謝なことですね。しかし、いろんな悩みの中で、あるいは問題の中で、問題に目を奪われて、神の言葉を殺してしまうということがあるんではないでしょうか。試練の中で、神の言葉を無視することによって、神の言葉を信じないことによって、神の言葉を殺していないか。それが問われるような気が私はするんですね。まあ大体私はネクラなので、まあ、ある時ですね、思い煩うことがあって、ぼーっとして、それから深いため息をついたんですね。そしたらそこにいた家内がですね、私にこう言いました。聖書に思い煩いを神に委ねなさいという言葉があるでしょう。あの御言葉はどうなったの。私はそう言われてですね、神の言葉を殺していたと思いましたですね。喜んで聞いてる言葉なんですよ。しかし、現実の悩みの中に、置かれるとですね、御言葉を殺している。窒息させている。そういうことが多いんですね。私以前、100万人の福音でですね、ある牧師のお証を読んだんですね。 で、その中にですね、若くして、病気で亡くなった息子さんの話が、今でもこう、心にこう迫ってくるんですね。息子さんはですね、亡くなる前に、本当にこう、闘病の苦しみの中で、自分の奥さんにね、こう言うんですよ。おい、聖書に、神のなさることは、すべて時にかなって美しい、伝道者の書の中でありますけど、とあるように、たとえ癒されなかったとしても、それを美しいこと、良いこととして喜ぶんだよっていうんですね、奥さんにですね。そうすると奥さんがですね、うん、喜べるよ。そう答えると、彼は嬉しそうにして、彼の瞳は輝いたと、そんな風に書いてありました。あ、顔が輝いたと、そんな風に書いてあったんですね。神のなさることは全て時にかなって美しい、私も大好きな言葉です。しかし私はやっぱり悩みに心を奪われ、こういう御言葉を殺してしまうことが多いんですね。神のなさることは全て時にかなって、神は時にかなったことをなされるんだっていうですね、この神のなさることは全て時にかなって美しいというこの御言葉をかみしめるとですね、私の信じる神様は時にかなって美しいこと、麗しいことをなさる神様なんだと、本当にこう心を動かされるわけですよね。と同時にですね、あなたは神様からですね、あなたはその私を信頼するのか、そう語りかけられるような気もするんですね。私たちは迫害の時代にはいません。しかしこの話も何度もするんですけども、この教会にも来てくださった森重さんのお話を私は思い出すんですね。彼が佐渡島に行ってですね、そこでキリスタン殉教者の日っていうのを見るんですね。で、佐渡島でもキリスタンが殉教してるわけですよね。で、彼はその碑文を見ながら思うんですね。私がこの時代に来ていたら信仰を守って殉教できただろうか、それとも信仰を捨ててしまっただろうか。その時彼の心に響く細い御声があったというんですね。私はお前をあの時代には生まれさせていない、今の時代に生まれさせたんだ。そしたら彼はその御声に向かって言ったんですね。それじゃあ神様、不公平じゃありませんか。あの頃の人は命を懸けました。私は命を懸けていません。そしたらまた神様の御声が聞こえました。私に従ってくるのはあの時も今も同じだけ難しいんだ。私に信頼する人だけはできるんだ。その時彼はですね、本当に普段の生活の中で神の言葉に生きていない自分の姿を思いですね、神様の御声に納得するわけですね。私たちは迫害の時代ではなくて今の時代に置かれています。そしてこの時代で精一杯の信仰生活をするように招かれてるんですね。確かにいろんな悩みがあります。いろんな問題があります。しかしパウロは、使徒パウロはこう言いました。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道を備えてくださいます。で、この言葉のですね、本来の文脈はですね、たとえ苦しみにあったとしても、信仰を持って歩み続けるときに、神が必ず脱出の道を備えてくださるんだよという、そういうものなんですね。御言葉を握って、希望を持って歩み続けるところに、必ず答えはある。申し上げたように、問題はあります。日々の生活の中でいろんなことがあります。しかしその中で神の言葉を殺さないように、神の言葉を殺さないように信仰を働かせて精一杯の、神の言葉に生きていきたいと、そんな風に思うことです。神様がそういう生き方を顧みてくださるに違いないと私は思います。二つ目のここからのメッセージはですね、神を恐れるということです。神を恐れる。 ヘロデは神の言葉を殺そうとしましたけども、もう一つヘロデの姿に気づかされることはですね、平行箇所のマタイ14章5節には、ヘロデはヨハネを殺したかったが、群衆を恐れたってこうあるんですね。まあ、人を恐れるわけですよね。まあ、この時には恐れた方が良かったんですけど、また26節にはですよね、王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり、列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかったとありますね。列席の人々の評判を恐れたわけです。しかしですね、ヘロデもただ鈍感でですね、冷酷で好き勝手なことをやるだけの暴君ではなかったと思うんですね。ヨハネの言葉の中に、まあ、真実を嗅ぎ取っていたんですよ。だからこそ彼は喜んで耳を傾けていたわけですよ。しかし結果として、ヨハネを殺してしまい、まあ自分のしたことで責めを感じて、恐れを感じながら生きざるを得なくなったわけですね。で、申し上げたいんですね。彼は、そこにいる人々の手前、自分の軽率な誓いを翻すことができなかったんですね。彼が心を痛めたのは、ある意味で、彼がその心を痛めたのですよ。ある意味で、神様がですね、それは御心にかなわないぞと。そういう、警告だったと思うんですね。神からの警告だったと思うんです。しかし彼はその声を押し殺します。神を恐れるよりも人を恐れるんですね。人を恐れるわけです。人の評判の方を選ぶわけです。人を恐れて罠にかかってしまうんですね。マルコ福音書はですね、ヘロデの姿を通して私たちに、あなたは神を恐れるより人を恐れていないかと、そんなふうに問いかけてくるんではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。ある人が言いました。日本人は人の目を気にして、人の口を気にして生きるように育てられると。私自身もこう振り返るとですね、人に笑われないように、あるいは、人並みにするように、そんなふうに言われて育ったような気がするんですね。その意味で日本人のこう根本のところに、根っこのところにですね、まあこれ言い過ぎかもしれませんけども、人が神になっているようなところがあるんじゃないでしょうか。日本教ですよね。人が神になっている。確かに人への恐れの方が、まあより切実な気がしますよね。私も人を恐れます。しかし、人がどう思うか、どう評価するか、そればっかり気にする生き方はですね、窮屈ですよね。何よりもヘロデの姿が教えるように、もし私たちが神を恐れることを退けて、人を恐れることを選ぶならばですね、それによって生きるべき生き方ができない。大事なものを見失ってしまう。そういうことがあるんではないでしょうか。あるところで聞いた話ですね。花が低いことを悩んで死のうとした人の話を聞いたことがありますね。もう昔の話ですね。その人は小学校を卒業すると、すぐ新潟から上京してですね、上野の飾り職人の家に奉公に入りました。毎日毎日、磨いてる銀細工にですね、まあ自分の花が映るんだそうですよ。そうすると見えるわけですね。で、とにかく、花が低いんですね。で、同僚が生やし立てるんですね。お前はいいな。雨が降っても雨が花に当たらんだろう。転んでも花をすりむくことがないだろう。で、彼は返す言葉がないわけですね。もうそこで彼はですね、まあ、多感な頃だったんでしょうかね。生きている気がしなくなってですね、もう悩みに悩んだ末、死ぬことにしたというんですね。で、死ぬつもりでですね、ある晩、上野の山の墓地に行ってですね、墓石に腰を下ろして、ああ、これで最後かと、悲しんでたそうです。すると、上野にはその西郷さんの銅像があるんですかね。その方からですね、ドーンドーンという太鼓の音とですね、ただ信ぜよーってですね、信じる者は皆救われんという賛美歌の歌声が聞こえてきたんですね。で、彼はですね、死ぬ前に一回ぐらいは、当時は八十教と言ったんですね、八十教の話を聞いてみるのも悪くないだろうと。そう言ってですね、行ってみたらですね、救世軍、キリスト教の一派に救世軍という教派がありますけども、そこの人々の説教があったんですね。で、その説教に聞き入ってるうちにですね、彼は思ったんですね。鼻が低いのを恥ずかしがって悩んでた自分が、だんだんだんだん情けなくなってきたんですね。恥ずかしいのは、悲しいのは俺の鼻が低いことじゃない。恥ずかしいのは悲しいのは、神様の前に心が罪に汚れてることなんだと。それが分かってきたんです。 それから彼はですね、信仰を持って新しい歩みを始めたんですね。神を恐れることを始めました。そうした時ですね、もう人の評判気にならなくなったんですね。神様がどう思ってくださるか、それだけが、もうそれの方がよっぽど重要になってきたわけです。そうすると、人の評判が気にならなくなってきたんですね。そして彼は自由を手に入れるわけです。人を恐れると罠にかかる。その罠から逃れる方法はですね、神を恐れることだと思うんですね。人は真に神を恐れるときに何が本当に大事なのか、判断ができるようになるんじゃないでしょうか。ヘロデは反対の生き方をしてしまいました。彼にも悔い改める機会はあったんです。ヨハネは何度も何度も悔い改めを語ったはずなんです。ヘロデが悔い改めて神を恐れることを選び取るならですね、全然違う生き方があったわけですよ。しかし最後まで悔い改めることをしません。そのように生きて最後はですね、一生懸命気を使っていたローマ皇帝からですね、流罪に処せられて、そして終わるんですね。人は変わります。人の心も変わります。世の価値観も変わります。でも神様は変わらない。神様を正しく恐れることがですね、一回限りのこの人生をよりよく、より自由に生きていくために大切なことではないでしょうか。そして、それだけではなくてですね、やがてすべての人は神様の前に立つ時が来るんですね。その意味でもですね、神様を正しく恐れる、そういう信仰生活でありたいと願うんですね。お祈りいたしましょう。御在天の父なる御神様、皆をあがめます。あなたの御言葉は命を持ち、力を持ち、私たちを生かす御言葉であることを思います。御言葉を主体求め、御言葉を通して神様と生きる信仰生活、神様を正しく恐れる信仰生活ありますように、どうぞ私たちの信仰生活を導いてください。そしてより自由に、よりよく生きていきますように、どうぞ神様の導きを豊かにくださいますように、心からお願いをいたします。そして私たちに神様が語ってください、これが道だ、これを歩めと、どうぞ語り続けてくださいますように、また私たちがその御声、細き御声を聞く耳を持つことができますように、どうぞ導いてください。今週も神様に全て委ねて歩んでまいります。どうぞお一人一人にあなたが近くいてくださり、お守りください、支えてください。そして神様の不思議を豊かに経験させてください。お願いをいたします。特に心身の弱さを覚えておられる方々、大きな困難の中にある方々を、あなたが顧みてくださいますようにお願いをいたします。これらの感謝と願い、尊きイエス様の皆を通して心よりお捧げをいたします。アーメン。